小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はカチカチ山をご紹介しましたね、
うん、そう、あの話ね、あの日本で古くから伝われてる話ですけどね、よく残酷だって言われるところあるんだけども、はい、僕の見るところではね、あれは非常に大事な話だと思うんですね、うん、そもそも山の畑というものをね、うん、タヌキと人間が取り合ってる話ですからね、そこから始まるんで、はい、うん、僕はとても大事な話だと思っているんですよ、
はい、うん。さて、今週はですね、今年7月に番組の放送200回を記念したパーティーを開催したんですけれども、うん、その時にパーティーに参加したリスナーの皆さんから小沢先生への質問をたくさんいただきました、うん、今日はその小沢先生に質問に答えていただこうと思いますけれども、よろしくお願いいたします、はい、そうですね、はい、まずは子どもの成長に関するメッセージを2通ご紹介します、うん、北九州市の由美さんからです。子育ての中で絵本の読み聞かせはたくさんの思い出があり、子どもとのコミュニケーションの中心でもありました。現在長女次女は社会人、大学生と手を離れましたが、中学3年生の長男は反抗期の真っ只中。小沢先生の子どもの成長のお話や昔話の世界に耳を傾けるひとときに救われています。長男の反抗期は寝太郎のようなものかしらと今は自分自身に言い聞かせています。それからもう一通ですけれども、うん、宮間市の田鶴子さんからです。どうして今昔話を伝えることが大事なのでしょうか。こういったメッセージをいただいてますけれども、
うん、あの昔話ってね、子供の慰めものというかな、ちょっとお楽しみだけの話っていうふうにね、はい、割と取られがちだけども、うん、僕はどうもね、昔話っていうのは子供が成長する姿をいろんな形で語ってると思うのね、
うん、
でその時のその子供の成長する姿っていうのは決してね、いい子だけじゃないんですよ、
うん、
いろいろそのちょっと悪いことやってみたりね、うん、怠けていたりね、サボっていたりっていう、そういうことをやりながら成長していく姿をとっても正直に語ってると思うのね、
うんうん、
なので僕は昔話に魅力を感じるんですけどね、
うん、
だからそうやって落ち着いてみるとね、例えばあの寝太郎なんて言うけどさ、はい、寝てたのは若い時期であってね、
うん、
後では起きて知恵を出して、うん、しかも悪知恵かもしれないけど、うん、知恵を出してやっていくわけよね、
うん、
人間ってみんな若い時にはさ、適当にサボったりね、なんかするもんですよ、うん、学校行っても寝てたりね、うん、お家帰っても寝てばかりいるとかね、
うん、
ちょっと親の目かすめて悪いことするとかみんなやるんだよね、
うん、
だけどそれがそういう人がじゃあ30人40になっても悪いことしてるかって、そんなことはないんだよね、みんな普通にやっていくわけです、うん、社会に。それは僕はそういう変化した成長の姿を昔話は語ってると思うんだからね、
うんうん、
だから北九州の方のね、
はい、
子供のあれも自分に言い聞かせながら子供と付き合ってるというのは僕はとてもいいと思うな、う
ん、ただひたすら待つ、
そう、
ね、ということが必要なんですね。
そうなのよね、うん、どうしてもね、うん、待つ必要ってあるんですよ、
うんうん、
ですから僕はそういう意味でね、はい、今の宮間市の方のメモにあるように、今どうして昔話を伝えるのが大事なのかっていうののね、
はい、
訳は一つはそれだと思ってるんですね。
子供の
成長、子供の成長を語ってるからっていうね、はい、
うん、
もちろん他にもあるんだよ、自然との関係とかね、うん、いろんなことあると思うんだけど、僕は一つは子供の成長を語ってるから、
うん、
まあ僕も親だから子供の育てるプロセスもあったんだけども、うん、どうしても親の方がさ、すぐ結果を求めたりね、
うん、
なんか安心な方を求めね、うん、何にも心配させないでくれよみたいな感じもあるけれども、うん、そうはいかないんですよ、子供が育つプロセスはね、
うん、
いろいろ心配かけるものでね、
うん、
でもそういうことが昔話の中にいろいろあるから、
うん、
そういう意味でいろんなケースを勉強できるというね、
うんうんうん、
そういう意味で昔話って僕は大事だっていう、ね、うん、特に今大事だと僕は思うのは、その一つはそのことなのね、
うん、
今すごい教育が盛んでさ、
はい、
教育が熱心な世の中で、
うん、
で親も熱心な人がいるし、
うん、
から教育機関も熱心で、うん、いい子を育てよう、いい子を育てよう、うん、ちょっとでも悪いことするともうなんかものすごく糾弾されたりなんかするけども、
うん、
そういう世の中だからこそね、
うん、
昔話みたいなちょっと外れた子とか、うん、寝てばかりいる子とか、
うん、
でも後から起きてやっていく子とか、
うん、
いろんなタイプの子供が語られてる 話が僕は大事だっていうふうに思ってるんですね、うんうんうん、でそのことってさ、一言で言えば昔話を伝えてきたのはさ、ほとんどは農村のね、うん、おじいちゃんおばあちゃんなわけですよね、はい、でそれは別にさ大学でのおじいちゃんおばあちゃんじゃなかったと思うね、普通のおじいちゃんおばあちゃん、うん、だけど子供を愛して育ててた、そして子供が元気で大人になってくれよと願って育ててきた、うん、そういう気持ちがね、うん、子供のお話に反映されてきたと思うんですよ、うん、で親を心配させる子供なんてもう昔から必ずいたわけで、うんうん、そういう子供も知ってるわけよね、うん、そういう子がいることも知ってるわけ、うん、だけども全体としては愛情を持って育てていてくれた、うん、そういう思いが昔話の中に込められてるから、うん、今大事ですよっていうことを僕は言って歩いてるわけね、うんうん、今の目だけで見ない、うん、今の目だけで見ないで、うん、昔の人たちが自然の中で子供を育ててきた、そういう目で昔話を語ってるからね、うん、自然の中でさ育ててきたっていうのは今簡単じゃないよね、都会の人は特にね、うん、昔はだけどさ学校へ通うのに寄り道なんていくらでもしたわけですよ、うん、道草なんていくらでも食ったわけよね、うん、でその途中にバッタがいたら捕まえたりさ、いろんなことやったわけですよ、カエル捕まえたりね、うん、そういう暮らしをしてた、そういう中で子供が育ってた、うん、それは必ずしも勉強一本じゃなかったよね、うん、成績がいいだけがいい子なんて思ってなかったと思うね、うん、いろんな生きる力を期待してたと思うし、うん、そういうものが自然に育ってきた、自然の中でね、うん、その時にはね荒っぽいこともいっぱいあったですよ、うん、喧嘩もしただろうしさ、トンボの羽むしっちゃうなんて残酷なこともやっただろうし、うん、カエルの足もいだなんてこともやったでしょう、うん、そういうこと全部が子供の成長のプラスになってんだよね、うん、と僕は思うのね、うん、今のそのトンボの羽なんてね、今だったらそんなことやったら残酷だっつって叱られちゃうみたいだけど、うん、僕は人間って動物だから、うん、基本的に言って他の動物を食う本能を持ってるんですよね、うん、今僕ら豚だって牛だって食ってるわけだからね、うん、さがっていうことは、うんと極端な言い方をすれば残酷性を持ってるんだよ、人間はみんな中にさ、うん、奥の方にね、うん、弱いものがあったら取って食べちゃおうっていうその動物の本能を持ってるわけですよ、うん、それを小さい時に、うん、例えばトンボの羽をむしるということで、うん、自分の内部にある残酷性をそれで克服するプロセスだっていうふうに僕は思ってるのね、うん、だから大事なんですよね、そういうことって、うん、残酷性を持ってるんだから、その残酷性を小さいうちに克服した方がいい、うん、だから僕は禁じない方がいいと思ってるんですね、
う
ん、
どうしてもでも克服するよりもそれにのめり込んでしまうんじゃないかという親が、親がね、心配するでしょうね、
心配、そうでしょうね、でもそんなことないですよ、そんなことないですよ、そういう小さい時に残酷な子をやった子がね、うん、みんな後で残酷な人間になるかというとそんなことないんですよ、うん、それ親が心配しすぎるんだよね、うん、もっとそれゆっくり見ててやればいいんでね、うん、心配する親だって、うん、実は小さい時にはトンボの羽虫ってたかもしれないんだよね、うん、
それを忘れてるんですよね、
忘れてる、うん、あるいはもっとまずいケースは、うん、もう今ねトンボの羽をむしるとか、うん、カエルをぶら下げるなんていうようなことを全く経験ないで大人になってしまった、うん、そういう人たちが親になった場合は、うん、そういうことも知らないわけね、うん、その方が僕は危険だと思う、うん、その方がむしろ危険だと思う、うん、つまり人間のが奥に持っている本当の奥の方に秘めている残酷性に気がつかないのがかえって危険ですよね、うん、僕はそれを知ってた方がいい、うん、人間ってそういうことがあるもんだよっていうことをね、うん、それを理性で、うん、克服してるわけでね、みんなね、うん、でそれを小さい時にその残酷の経験をして、うん、いくつかちょっと年取るとトンボの羽虫ったら、あ、かわいそうだなってことを気がついたりするじゃない、うん、それは自然に気がついていくわけですよね、うん、ある程度年になってくると、うん、そのプロセスって大事だと思うね、うん、あれは残酷だったんだ、うん、ということは後で気がつく、うん、でそうやって自分の内部の残酷性を克服していくこと、うん、で僕は大事だと思うね、うん、なのでね、昔目の人はその荒っぽいですよ、一言で言えば。
平気で攻めて。
そうですね、まあ、でも昔話の世界だから成り立つけれども、うん、現代社会に置き換えると例えばもう人間は人間だけで生活してて、うん、動物とはもうかけ離れた生活してるので、
う
ん、接触があんまりないですよね。
そう、あんまり接触がないですね、うん、だからそれをね、うん、昔話のような古い物語で知ることって大事なんじゃないかっていうふうに僕は思った、うん、おとぎの世界としてね、うんうん、おとぎの世界として、うん、いやおっしゃるようにね今動物の世界と人間の世界完全に切り離されていますよね、うん、そして僕たちは魚食ったり豚食ったりしてるんだけど、うん、それは目の前では殺す場面は見てないよね、うん、その意味でも隔離されちゃってるわけですね、うん、ですから人間が他の動物の命をもらって生きている存在だなんてことを忘れてるじゃないかね、うんはいうん、綺麗に切り身になった豚見るともともとそういう豚だと思ってるかもしれないね、うんうんうん、生きていたあの豚だっていうことを忘れちゃってるんじゃないか、うんうん、その方が僕は危険だと思ってるんですね、うんうん、だからそういうものをお話の中で体験させる、うん、お話の中で気づかせてくれるという大事さがあるというふうに僕は思うのね、
う
ん、
そうですね、うん、メッセージいただいた方も寝太郎の話に励まされたってありましたけども、
う
ん
そうだね、
私もそうですね番組一緒にやって寝太郎とわらしべ長者、
うん、あわらしべ長者、ね、
それとシンデレラ
あそうか
この3つは子育ての中の3本柱ですね、
うんうん、なるほどね、うん、シンデレラは本当にね僕もあちこちで言われますね、うん、自分の子供がねいろいろ親を心配させるようなことがあって、うん、いる時にあのシンデレラの話を聞いてね、うん、どっかでまあ僕が話したのを耳にしたんでしょうね、うん、でその目で見たらすごい気が楽になったっていう方多いな、うん、でも僕は今でもそう思ってますね本当にあれ、うん、シンデレラの話はねよくできてると思うよ、うん、そういう意味でねだけどあの3回
舞踏会に
、ね、連れてってもらえなかったから、うん、実の母のお墓行ってるでしょ、うん、で美しい姿を王子様が認めてくれたら、うん、また逃げ帰ってきたなくもなって、うん、でその後もまたそれを3回繰り返してるわけですね、うん、そういうことって子供の世界を見てると本当に至るところであるような気がするね、うん、行ったり来たりね、うん、綺麗な姿と汚い姿の間揺り動いてる、うんだけど僕たち特に親はさ、うん、どうしても身近で見てるといい姿であってほしいいつもね、うん、というふうに思っちゃうよね
そうですね、
うんうん、でもそうはいかないんだよね、うん、人間はそういうそうはいかないんだよっていうところをおとぎ話として聞かせてくれるから昔話はいいんだと思う、ねうんうん、
そうですね、うん、
これをね、はい、説教の形で聞かされたらあんまりピンとこないよ
本当です ね,
ねお説教としておとぎ話だからね、うんそこがいいところなんだよね、うんうん、
さて続いてもメッセージ紹介しますけれども、うん、今度は言葉に関するメッセージを2つご紹介いたします。下関市のみすずさんからです。小沢先生のその土地の普段使われている言葉で昔話を話すことが良いという話に共感しました。職業柄幼児を持つ保護者にそのことを理解してもらい生の声での語りを実践してもらう機会を一回でも多く持ってもらうように訴えているのですが、うん、そんな保護者の方にどのように語りかければ分かってもらえるのでしょうか、うん、ぜひアドバイスをお願いします、うんうん、それと朝倉郡の由美子さんから。小沢先生の話を聞いていると小さい頃に昔話を聞いていた頃のことその幸せな時間を思い出します、うん若い頃は恥ずかしかった地元の言葉やイントネーションも今は自慢にさえ思うのは年齢を重ねたせいもあるのでしょうが嬉しいものですというメッセージです。
そうですか。いや僕も嬉しいですねそういうメッセージ聞くと、うん、僕ねずいぶん長いこと田舎行っておじいちゃんおばあちゃんから昔話を直接聞いてきたのね、うん、テープレコーダー持って行って、はい、でねもう昔話を語ってくれたおじいちゃんおばあちゃんはね完全に例外なくみんなその土地の言葉で語ってくれたよ。共通語で語ってくれた人なんて一人もいないよ。
そうですか。
そうでしょう、うん、全くもその土地の自分の言葉ね、うん、それで語ってくれたんですよ、うん、昔話ってね土地と結びついてますのでね、うん、土地の言葉が一番いいんですよ、うん、一番綺麗聞いててね、うん、でもちろん分からない部分もねそれあるでしょう、うん、よその土地の言葉だったらでもやっぱり全体としてはねその土地の言葉で聞くのが一番素晴らしいと思う、うんうん、で日本ではさ明治時代はねああいうふうに中央集権国家を作るんで一生懸命だったから共通語を作ってね、うん、でそれを強制的に全国に広めて、うん、それで喋らせて教育してきた。 もちろんその共通語の功績も僕認めますけどね。でそれによっていい文学作品も生まれてるし、詩も生まれてるからそれは認めるんだけど、でも一方でね、やっぱりそれぞれの人にとってみんないわゆるその故郷があるわけですよ、自分の出自がね、うん、それはねその土地の言葉が一番綺麗ですよ、うん、あれが。でそれは僕はね守るべきだっていうふうに思ってるんですね、うん、共通語否定するわけじゃないけど、うん、共通語とそれぞれの土地の言葉、うん、両方できたらいいじゃないですか、うん、ね、
僕
それそうそうバイリンガルよ、ね、バイリンガルですよ、これこそ本当のバイリンガルね、うん、それはできたらいいと思うし、特に昔話を語る言葉としてはね土地の言葉がいいね、うんうん、全然違いますよ雰囲気が、
うんうん、
だから僕は一生懸命ね、まあ、僕が指導している昔話大学では、うん、土地の言葉で、うん、ちゃんと文章を書けるっていうか、昔話の際はね、
うん、
できるようにという教育までやってんのね、うん、で今度はそれで語ってくださいということをやってる、
うん、
で僕が一番嫌なのは、避けるべきだと思ってるのは嘘の方言ね、
うん、
方言みたいな言葉にして、
うん、
方言のぬくもりを残しましたなんたら真っ赤な嘘だよね、
うん、
例えばさ、よく方言って言うと東北方弁って言うでしょ、東北弁って言い方ね、うん、何々弁なんかつけてさ、
うん、
東北弁みたいに言う、どこにもない言葉よねそれは、
うん、
で一番大事なことは自分の言葉で心を込めて子供に語ってやること、
うん、
それが一番大事だと、うん、誰かの真似をするんじゃなくてね、
うん、
で上手に語りましょうとかそんなんじゃなくて、うん、真心を込めて自分の言葉できっちりとお話を聞かせてやることだと思うな、
はいはい、
でその時にね、うん、あんまりその洒落てさ、綺麗な文体にしましょうとかね、うん、文学的な立派な文章にしましょうと思わない方がいいよね、
うん、
昔話って素朴なものですからね、
うん、
シンプルでクリアなんですよ文章が、うん、そういうので語ってやってください、うん、と子供は必ず聞くからということを言いたいんだな、うん、
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。今日は子どもの成長に関すること、
う
ん、そして言葉に関することに、
うん、先
生にお答えしていただきましたね、
こういうふうに皆さんからご意見いただくのとても嬉しいですね、
やっぱり昔話って親じゃなくておじいちゃんおばあちゃんから聞くから、
うんうんうん、
とても余裕のある説得力のあるお話なんですね。
大体昔まして覚醒遺伝なんですよね。大体覚醒遺伝でも言っても、
うんうん、はい、さて来週はどんなお話でしょうか。
ね、はい、今絵本やなんかで昔話をうんと作り変えちゃってる本がとても多いらしいのね、
うん、
なもんですからいろんなところで例えばテレビなんかでもですね、昔話を変えていいのかということがかなり話題になってるようなので、うん、それについて、まあ、僕は昔話の研究者なもんですから、はい、僕の意見を聞いていただきたいと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。